んにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が、私も読んでみたいなと思うきっかけを提供する番組です。それでは第39回目ですね。よろしくお願いします。今日はですね、切り口を変えるっていうテーマでね、少しお話ししてみたいなと思っております。昨日ね、つまらない男っていうのをね、そういう話題をしてる女性グループの集団にぽつりと一人入っていろいろ話聞いてきましたみたいな話をしましたけど、それのね、ちょっと引き続きっていうふうに考えていただいてもいいかなというふうに思っております。で、前回もね、そのつまらないを脱却する方法はどうしたらいいかみたいな話をしたかと思うんですけれど、それの第2弾、つまらないを脱却するには切り口を変えようっていうようなお話だと理解していただければいいかなと思っております。で、切り口を変えるって、じゃあどうするんじゃ、なんだっていうふうにね、皆さん思うと思うんで、具体例をちょっとお伝えしたいんですけれど、多分ねじゃないですね。映画って見たことあると思うんですよ。映画館に行って、あなたも、皆さんもね、これ聞いてくださってる皆さんも、一度や二度は映画館に行ったことあると思うんですよ。で、その映画行ったら、必ず予告ってあるじゃないですか。トレーラーってやつですよね。で、多ければね、3、4本、5本ぐらいやってるのかな。そのトレーラーを見て、近日公開って言われて、面白そうだからこれ見に行こうって言って、実際それが公開されて見に行って、すごくつまんなかったって経験されてる人も多いかと思うんですよ。まさにね、そのことをちょっと僕は今日お伝えしたいんですよ。本編の映画はつまんなかったんですよ。でもトレーラーはすごい面白かったんですよね。まさに切り口を変えてるんですよ、トレーラーっていうのは。実際ね、トレーラー会社って予告制作会社って言ったらいいのかな、もう何社もあると思うんですけど、彼らのね、話を聞くと、もうね、別作品を作ってるっていうイメージだっつってましたね。その A という映画の番宣、宣伝で作ってるんじゃないと、もう全く違う作品を作ってる感覚だって言ってましたね。なので、例えば恋愛映画なのにアクションって切り口でも作れます、サスペンスって切り口でも作れます、ミステリーって切り口でも作れますって言ってました。何だってできますよと。ファンタジー映画を、なんだろうな、喜劇にしたりとか、そんなあんまり180度変わるようなね、ことにはね、喜劇を悲劇にしたりとかは、広告としては間違ってるとは言わないけど、やろうと思えばできるっつってましたね。で、大体ね、ちょっと全部の会社がどうかわからないですけど、一本の映画の予告を作るのに、一人のディレクターが大体1ヶ月ぐらいかけて作るらしいんですよ。それは映画館で上映するよ、2、3分、もっとあるのかな ?5 本ぐらいかな、そのぐらいの予告であったり、それこそテレビスポットよ、15秒、30秒、45秒っていうのもあるのかな、今は。ちょっとわかんないですけど。あとは最近はネット系の動画でもね、CM でも流したりするので、それぞれにあった尺っていうんですかね。その秒数に合わせて、CM を作る、トレーラーをね、予告編を作るらしいんですけど、本当にどうとでもなるっていうんですよね。少し前の映画、もう少しじゃないですね、だいぶ前の映画になりますけど、トップガンってね、トム・クルーズの初期の代表作あるじゃないですか。あれの予告を作った人のインタビュー記事を僕読んだことあるんですけど、あれは、あの当時はね、作品自体面白かったからヒットしたっていうのはもちろんなんですけど、あの当時ね、今と違ってネットもなければ、もちろん SNS もない時代ですから、口コミっていうのは、ほとんどね、期待できないわけですよ。あの時代、口コミなんて言葉もなかったと思うんですけれど、学校で面白かったよって聞いたから行ったとか、職場で まあそのぐらいですよね。あとはもうテレビの予告とか、それこそ映画館の予告でしかね、宣伝する機会はなかったと思うんですけど、そのトップガンの切り口、予告、トレーラーの切り口は恋愛で言ったらしいんです。トップガンって響き、あとパイロットね、シーンとか、やっぱ男が好きそうな映画じゃないですか、あれ。まあ実際男は好きだと思うんですけど、ただ、やっぱり女性層も取り込まなきゃヒットは狙えないっていうのがあったらしくて、じゃあ、まあね、もちろん前編じゃないですけど、ハリウッド映画って必ずその恋愛シーンっていうんですか、お色気シーンって言ったらいいのかな。お色気シーンだと男目線ですね。本当恋愛のね、シーンっていうのがあると思うんですけれど、はい、それがね、120分の映画でたった10分かもしれないけど、ないことはないじゃないですか。その10分をメインとして予告版を作ったらしいんです。だから切り口は恋愛で言ったらしいんです。そしたらやっぱり、まあ、トム・クルーズがね、若手の、あの当時若手で、キャーキャー言われてたっていうのもありますけれど、女性はキュンとしちゃったわけですよ、当時の裏若き女性たちは。その予告を見て。それでみんな映画を見に行って大ヒットになったわけですよね。まさに切り口を変えてますよね。まあちょっとね、今はね、作品自体が面白かったからっていう前提ですけど、仮にね、仮にというかさっきも言った通り、作品がつまんないけど予告が面白いっていうのがすごいあるじゃないですか。むしろ予告つまんない予告ってあんまないですよね。全然違うジャンルでも、ちょっと面白そうに見えますよね。予告だけを見ると。僕、いつだっけな、去年かな、ちょっと忘れましたけど、映画見てたら、妖怪ウォッチって今も流行ってんのかな、去年、一昨年ぐらい流行ってましたよね。で、妖怪ウォッチが映画化されるっていう予告をやってて、まあ、いい大人がそんなの見ても、ふーんとしか思わないんですけど、その予告、まあ、映画自体、実写だったらしいんですよね、妖怪ウォッチが。実写でやるって、まあ、それは作品自体の CM だから予告がどうのこうのじゃないですけど、その実写をどういう風に見せてるかっていうのが予告で流れてるわけじゃないですか、予告っていうのは。それ見て、僕は、結論言うと見ませんでしたけど、予告だけ見たらすげえ見たくなりましたからね。そういうもんなんです。全然もう妖怪ウォッチとか見る世代じゃなくても、予告だけ見てちょっと見たくなるんです。まあそういう人が多いかどうかわかんないですよ、妖怪ウォッチに関しては。でも僕は見てもいいかなぐらいには思った。もし甥っ子が見たいとか言ったら一緒についてって見に行っただろうななんて思うんですよね。つまり切り口を変えればつまらないものを面白くできるってことなんです。これはね、ビジネス系の本とか、まあ、コピーライティング系のね本をね、何度か何冊かね読んだことある人なら、まあ聞いたことあるとか読んだ内容かと思うんですけど、まあ例えば本とかも内容変わらなくてもタイトル変えるだけで売れたりするんです。もちろんそれがずっと売れるかわからないですよ。でも瞬間的には人の興味を引いて手に取る人が多くなるっていうことはタイトルだけでできるんですよ。できるらしいんですよね、その本によると。もちろん闇雲にね、A がダメだからじゃあ B にしよう、 B がダメだから C にしよう、じゃあダメだと思うんですけど、まあそれぞれね、まあコピーライティングって結局は人間の深層心理に根ざしたものになりますから、そういった勉強した人がやっぱりいろいろ駆使してタイトルを決めたりするんでね、一概にね、素人が闇雲にタイトル変えて売れねえじゃねえか売れねえじゃねえかっていうのとはちょっと違うとは思うんですけど、まあただそういった知識とかね、スキルは必要かもしれないけど、そういうのがあれば、売れなかった本が売れる可能性をちょっと上げることはできるんです。これも切り口を変えるってことですよね。ティッシュの、鼻セレブってティッシュあるじゃないですか。なんかやたら高いですよね、あれ。確かにでも、花粉の季節とかはもうちょっとああいうティッシュじゃないともうみんな鼻カピカピになっちゃうんでね。だからそういう人が買うと思うんですけど。まあポケットティッシュでも鼻セレブありますよね、最近は。 配ってくれるポケットティッシュでね、ただで手に入るのに、あんなのに。あれいくらするんでしたっけ？結構しますよね、確かに。300円するんじゃなかったかな？違ったかな？まあでもね、それを買って、買う層がいるってことなんです。ただね、あの、花セレブの元の名前知ってます？あれ。あれ、モイスチャーティッシュって言うんですよ、もともとは。でも売れなかったんです。でも花セレブにした途端売れたんですよ。同じもんですよ。そういうことなんですよね。商品名変えただけで売れるってことなんです。前回ね、つまらない男って言いましたけど、で、僕はその時に、つまらない人間なんて実はいないんじゃないかって僕は思ってると。ちゃんときちんと話を聞けば何か引っかかるところがあると僕は思ってますみたいな話をしたかと思うんですけど、ごめんなさい、してなかったら申し訳ない。僕いろんなとこでいろいろ喋ったりしてるんで、どこで話したか覚えてないんですけど、多分話したと思うんですよね。その引っかかりを自分で見つけるってことですよ。そしたらつまらないとみんなに思われてるかもしれないけど、実はそんなことはなくて何か引っかかる、それが面白いかどうかはわからないですよ。でも今つまらないで結局はみんなに無視されるというか、誰の関心も引かないってことじゃないですか。でも引っかかるってことは誰か10人中9人はスルーするかもしれないけど、1人は引っかかるってことなんです。ってことはその人にとったらそれが何かしらのつまらないじゃないことだったんです。ノットつまらないですよね。イナつまらないですよ。で、自分に自信がないみたいなね、話もしたかと思うんですけど、前回。大なり小なりありますよね、みたいな話したと思うんですけど、必ず引っかかるところはあるんです。絶対に。それはね、まあ、犯罪に引っかかるようなことじゃなくてもいいんですよ。なんか、性癖とかね、あるじゃないですか。犯罪に引っかかりそうな。そういうのだって、まあ、犯罪に引っかかるからやっちゃダメですけどね。そこ、あの極端なやつは。でもそれだって、ごつごつした何か引っかかりになるんです。で、そういうのがやっぱり自分の中に必ずあるんです。で、その引っかかりを見つけて、それに光を照らす、それを中心に描く、それで話をするだけで、切り口が変わって見えてるはずなんです。そういうね、視点で、ちょっとつまらないを乗り越えてみていただければなというふうに思うんです。それは自分に対してもそうかもしれないし、他者に対しても、世界に対してもそうかもしれない。みんなね、同じ方向からばっか見てるから、世界がつまらなく感じたりするんですよ。それは僕もそうなんですよ。人間は気づけば考えなかったら、ずっと同じ方向で見ちゃいますから。会社入って22、3、大学院出たって24、5では社会出ますよね。研究室に残らない限りは。そんで5年、6年勤めて、将来が見えてきちゃうんですよ。残念ながら。隣に座ってる上司とか見て、10年後こんな風になるのかな。もうちょっと遠くにいる上司を見て、20年後こうなるのかな。夢も希望もねえな、この野郎ってなるんですよ。でもそれは同じ方向からしか見てないから夢も希望もねえなこの野郎なんです。切り口を変えたら同じ会社にいてもめちゃめちゃ楽しんでる人もいて、今まではいつも9時に来て5時に帰るつまらないサラリーマンだと思ってたのが、実はめっちゃ楽しい人で、その人は自分の人生を謳歌してる人かもしれないんですよね。同じ方向から見てたら気づかないんですよ、そういうの。そういう人を見たら、もしかしたら自分も、あれ、俺10年後、20年後こうなるのかなと思ってたけど、違う人生があるかもしれない。で、気持ちが変わるかもしれないですよね。切り口を変えるだけでいいんですよ、本当に。物理的にね、環境をね、変えて切り口を変えるっていうのも手だとは思うんですけれど、もう無理やり、だから日本にいたら日本のことしか見れないけど、もういいやっつって、やめてやるっつって、全部やめて、何もかも捨てて、海外に行ったら、 もう物理的に日本を海外から外から見る視点で見なきゃいけないじゃないですか。まあそれはそれでね、できる人ならそういうことをすればいいと思うんですけど、なかなかそういうのができない人が多いと思うんですよ。だからその場にいて切り口を変える、視点を変えるっていう、まあ思考訓練って言ったらいいのかな、やってみたら、わざわざね、お金とか時間を使って外に出るよりは楽なんじゃないかなと思うんですよね。昔なんだっけな、なんか脳トレみたいので、例えば鉛筆ってものを書く道具じゃないですか。これをなんだっけな、30秒で30個別の使い道をあげなさいみたいなものがあったと思うんですけど、それも結構訓練になるかもしれないですよね。鉛筆を別の使い方って何したらいいと思います？パッパッパッって30秒でそれ30個ぐらい上げなきゃいけないって、これ結構もう考えてる暇ないですよ。なんだパッパッパッつって、なんかフォークの代わりになるのかとか、背中描く道具か耳かきかとか、なんだろうね、あともう詰まっちゃいましたけどね、僕なんてキーボード打つ時の代用品にするとか、歯ブラシにはならないか、ヒゲ剃りにもならないですね。なんだろうね、あとね、あのゴリゴリするあの筋膜剥がすとローラーとかにね、ならないね、あんなんじゃね。体温計にもならないしね、なんつかね、まあ何でもいいからバーって上げていくんですよ。でそう考えるとちょっと難しいですよね。いつも使ってるもの、自分が使ってるもの、なんか他の使い道ないかなとか、暇の時ボケーと考えてみるんです。いつもスマホを見て通勤してるけど、このスマホ画面見るだけじゃなくて、なんか使い道ねえかなとか、文鎮とかになるかなとかね、箸置きになるかなとかね、ちょっと冷やしたらあの保冷剤になるかなとかね、なんかわけわかんないこといろいろ考えてるのも、それで一人ニヤニヤしてちゃダメですよ。もう気持ち悪いやつですから、それは外から見たら。こんな一人でマイクで笑ってる僕の方が気持ち悪いっすよね。まあでも、なんか、そんなやつがいてもいいじゃないって、ちょっと面白くなるでしょ。切り口変えてみると、そうやって世界が見えたりするんです。ほら、もうつまらなくないですから。きっと、あのね、無理して楽しくなる必要はないんですよ。でも、やっぱつまらないよりは、普通でいたいじゃないですか。つまらないってなると、やっぱどうしても気分が沈みがちで、頭の回転というのはどうしても鈍ってくると思うんですよ。僕はやっぱそういうと経験してますから、やっぱりストレスとか、つまらないなとか、なんかやりがいないななんて思ってた時って、アイデアとか浮かんでこないですからね、やっぱりね、面白いアイデアとか、面白い考えとかがね、浮かんでこないんでね、別に楽しく、人生楽しく生きようなんていうふうに僕は別にそんなふうに生きなくてもいいとは思ってますけど、あまりにね、つまらなすぎて、無目的、無目標で生きたら、頭の回転が遅くなるっていうのだけは僕はネックかなと思ってるんで、だからやっぱそこはね、ちょっと思考を変えて、新しいね、脳内活性をね、促す方向の方がきっと、本を読むときには必要な回路だと思ってるんで、哲学書なんて、さっきも言った通り、つまらないっていう一方通行だけで読んでたら、頭に入ってこないですから、絶対。いろんな多角的な視点がないと、ああいった本を読めませんから。で、少なからず、このポッドキャストを聞いてくださるあなたは、ああいった難解と言われているような、まあ、少しって僕はつけてますけどね。それでもやっぱり一般的な読書に比べたら難解ですよ。なので、そういった少し難しい本を読みたいっていう思いがある人が、このポッドキャストを聞いてくださってると思うので、ぜひね、そういった本を読むには必要な思考回路だと思うので、つまらないっていう一方方向じゃなくて、違う方向から見る思考の訓練っていうのも日々行っていただければ、いつかね、これはね、今日じゃあこの、鉛筆を違う方向から見れたから 明日カントの本が 10ページ読めるようになったっていうふうには定量的には測れないことなんですよ。でもやり続けたらいつの日か、なんか最近なまりますね、いつの日か今まで読めなかった一行が読めるようになってるんですよ。それがね、その思考訓練のおかげかどうかって実感ができないのが僕ら人間なんで、なかなか難しいことではあるんですけど、まあどうせ電車の中とか暇でしょ決めつけちゃいけないですけどそういう時いいじゃないですか。スマホのね違う使い方とか、傘持ってたら傘の違う使い方、ゴルフの素振りとか、それ当たり前ならダメですよ。もっと自分らしいね視点を見つけていただければというふうに思います。それでは今日は以上になります。今日何回目でしたっけ、38、39回目ですね。じゃあどうもここまでありがとうございました。